こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。オリンピックも、大会4日目 ?5 日目あたりでしょうか。着々と、進んでおりまして。今日あたりはね、台風の影響で、例えばサーフィンとかがちょっとスケジュールが変更になっていたりだとか、そういった、関係もございまして。まあ、なんちゅうか、アメリカのね、テレビ局に合わせた形で、7月の方、ね、大会実施っていうのを無理やりしてしまうとこういうことになってしまうと。日本とかだとね、台風の影響なんかも出てくるっていうのが、あらかじめ懸念はされていましたが、案の定そうなってしまって。まあ、選手たちがね、怪我したとかそういうのはなくて。まあ、サーフィンなんかはかえって波も高くなったので、どうやらやりやすかったなんて見方もあるみたいですけども、まあ、それでもね、やっぱりこう、そういった悪天候みたいなのは、大会スケジュールにも影響を与えてしまうので、あまりよろしくはないところですけども、まあそういった総括なんかも含めてね、後々の余が解決してくれるであろうこと、だけを考えていますが、この、よもやますぎる部屋ではですね、オリンピックよもやま話として、そういった大会の結果とか、ね、大会の、なんだろうな、考え方みたいな話は別に置いといて、できるだけ違う話題でも、オリンピック絡みの話でやっていこうかなと思っております。はい、開会式といえば、もう忘れもしないピクトグラムですね。僕も見たときに、あ、面白いことやってんなと思って見てました。なんか実にね、今っぽいというか、あえてデジタルではなく、アナログでの、ね、作業というか、パントマイムとカメラワークを使った、ピクトグラムの再現っていうのを行っておりました。皆さんも見た人も多いんじゃないでしょうか。確か、動画もね、YouTube に上がっていると思いますが、そんな中、その、こちらのね、ピクトグラムを見た、方がですね、お子さんが、中学生の長男、小学生の次男と一緒にレゴで、表現したというので少し話題になっているご家族がいるそうです。花さんと呼ばれる、こちらはインスタグラムのお名前ですね。花さんと、呼ばれる方で息子さんたちと、作った力作、ピクトグラムですね。こちらをしっかりと表現されていて話題になっているそうです。ガーマルチョバさんがねやったということで話題になっていましたが、ミニフィグと呼ばれるレゴブロックの、パーツでですね、うまいことを表現をしているそうなんですね。例えば、バレーボールであったりだとか、ダイビングで白い人が、ね、水面を用意しているとかね、お手本同様を逆さに使って撮った、トランポリンであったりだとか、トライアスロンとかですね、そういったものも見事に表現されていて、かなり精度が高いとか仕事が早いとかっていう形で、話題になっているそうですので、あ、ツイッターかな、かもしれない、どっちかかもしれないんですが、ぜひね、見ていただいて話題になっていますので、そちらご覧いただければいいかなと思います。はい、一応、アットマークを言ってきましょうかね。アルファベット花さんという方で、アットマーク花 AFGJM HANAAFGJM さんですね。今まさに作ってらっしゃるそうなんで、多分直近で見れると思いますので、ぜひご覧ください。もう一つ、ビキニではなくショートパンツのノルウェー選手に、ノルウェー女子選手に支持の声ということで、こちらですね、ビーチハンドボールの大会でですね、規定とされるビキニではなくショートパンツで試合に臨んだノルウェーの女子選手たちが罰金を課せられたことで、話題になっています。こちらは、ハンドボール連盟のお話なので、オリンピックでは直接はないんですけども、ちょっと紹介をしておきますね。7月18日にブルガリアで行われましたビーチハンドボール、こちらのヨーロッパ選手権におきまして、ノルウェーの女子チームが規定のビキニではなくてショートパンツを着用したことを理由に、チーム全体でおよそ20万円の罰金を課されました。今時そんなルールがあるのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ビーチハンドボールのルールでは、女子選手は足の付け根に沿って切り込んだ形のビキニを着用するなどとされているそうです。この措置に対して選手の行動を支持する声が相次いで上がっていて、アメリカの著名な元テニス選手ビリー・ジン・キングさんはツイッターで、女性の選手を性的に扱うことをやめるべきだというふうにおっしゃっていたり、アメリカの歌手の方はですね、彼女たちを誇りに思うとした上で罰金の肩代わりを申し出ました。もういくらでも払っちゃるよっていうのをツイッターで言っていましたね。 これ、まあ、今回はハンドボールの、試合の紹介をしましたけども、実は今回ですね、オリンピックに関しましても、やっぱりこう、盗撮被害、性的な目的での画像拡散というのが問題になっていまして、今回行われました、25日に行われた東京オリンピック体操女子の予選、こちらでもですね、ドイツの選手たちが従来のレオタードではなくて、全身を覆うボディースーツで、演技をしていたことで話題になっていました。まあ、ドイツ選手たちはですね、今回ユニタードと呼ばれる、通常のねレオタードとは違って、足を全体まで覆ってしまう、ユニタードというのを着用していまして、まあ、こちらはですね、ドイツの体操連盟はこのユニフォームについてスポーツを性の対象とすることに対する抗議声明と位置づけました。まあ、性的なね、ことに関する、主義主張というのはオリンピックなんかでは国際大会なんかでは認められていませんが、こうした、性的なことにあったり主義主張みたいなことっていうのは割と許されているといったこともあります。で、やっぱりね、女性のアスリートたちもですね、そういったこう性的被害という、まあ、なんだろう、直接的ではないにしろっていうね、性的被害というのにやっぱり悩まされていて、特に今まで露出の多かったもの、ビーチバレーなんかもさ、ああいったビキニじゃないとダメとかっていう、基準が確かあって、でそこにまあスポンサーがこうついていてみたいな、結局まあその男性目線というかね、古臭い考え方によって、そういった位置づけにされていて、まあなんだろうな、ある意味での性的搾取というかね、のが問題視されていたりもします。まあいつまで経ってもこういったものが治っていない、そんな中今回こう例えばスケボーであったりだとかっていうラフな格好、非常に、ストリートの流れを組んだラフな格好っていうので、選手たちが頑張っていたりとかもして、こういう古くからあるまあ、競技に関してもやっぱり、今風の考え方っていうのを取り入れていってもらって、女性アスリートたちがもう 100% の力、そういった変な、心配をしなくてもいい、環境づくりというのを、バレーボールなんかもそうだよね、環境づくりというのを進めていっていただいて、より、良い結果を残していただけるような、大会に、していっていただければなと思っていたりもします。はい、まあそういった形で今日の記事をご紹介いたしました。はい、明日はちょっとお休みをしまして、木曜日はマッコテリーを行いますので、ぜひそちらの方も聞いてください。その間にもですね、よもやま、オリンピックよもやま話、また見つかったらぜひやりたいなと思いますので、ぜひ、聞いていただければなと思っておりますよ。今日のところはここまでです。